皆様こんにちは。
こんにちは。
ぬこ放送室の時間です。
はい。
まあ今日はポーズから入りました。
はい、
MC のサーヤと
前です。
ご機嫌いかが？
ご機嫌ですか？ご機嫌。あでも。ずいぶん前に、
はい、
あのこうテンションを落としすぎないような生活を心がけるみたいなこと言いませんでしたっけ？
言いましたね。
言いましたよね。
あれはどういう意味だったの？
だからその無気力症候群とかあるでしょ、
うん、
例えば忙しいのが終わった後に、うん、それをなるべくしない、もうどうしてもなっちゃうんですけど、
うん、
あのやっぱり本番の数が、あの前回も言いましたけど、こう、うん、ガーッとあると、
うん、
当然もう肺状態なんですよ。
まあそうでしょうね。
もう俺徹夜も今月何回かあって、うん、練習するのに徹夜で練習して、その明けが本番とかもレッドブル、
うん、
俺レッドブルにあんな感謝したことないですもん。
あれやっぱり効きますか？
効きました。本当にびっくりした。あれ
一昔前だとユンケルだったのにね。
あユンケルね。
私あれ飲んだことあるよ。やっぱり
ユンケルとかアリナミン、うん、アリナミンとか、ああいうのは僕はあんま聞いたことないんですけど、うん、
本当、
うん、なんだろう、レッドブルは飲んだら 2,30 分したらなんか、あー来た来た来たみたいになって、そう、集中力がまず上がる、すごく。
私ね、一回その MC を中心にずっと仕事やってたから、はい、やっぱ本番本番本番の頃、
うん、
でまだ子供も小さくて子育てしながらだったから、うん、もう本番の前になると緊張しちゃって眠れなくなっちゃうの。一睡もしないで仕事行くっていうのがあって、まだ若かったけど、
うん、
もう辛かったの、それが寝れなくて仕事 しなきゃいけないっていうのが、うんうん、でよくユンケルのお世話になったの。で、ある時に、午前中に MC があって、夕方夜からもあるっていう時に、うん、タイムラグがあるじゃないですか、う
ん、眠くなるでしょ。
眠くなるんだけど、うん、あのユンケル飲んだんだけど、薬があの要するにあのほどけていくっていうか効かなくなっていく時、うんうん、効能がなくなる時、シュルシュルシュルシュルシュルってすっごい途端に体がだるくなって、 あれですごい怖くなったことある。そういう反応はありませんでした？
いや、ありました。だから、
うん、
夕方とかっていうのはなかったけど、僕例えば昼夜2回公演とか、
うんうん、
全てが終わって、
うん、
もう家に帰って、うん、でちょっと何でもいいんですよ、こうレモンサワーでもいいから、はい、ちょっと飲むとなんかもうグラッてきて、
寝た、
な倒れそうなぐらいにグラッてきて、もう即寝でした。
あ
なんかそんな経験は今回多かったけど、
うん、
まあたまにならいいかなっていう。
まあね、
うん、
私たちっていうか、まあ、まあ同じ、あの全然職業は違いますけれども、ある時ある、それからない時ないみたいな、
うん、そうそうそう、
世界なのでね、
頑張る時頑張っとかないと干されますからね。
そうそうそうそう、大人になりましたね。
そうですね、
随分大人になりましたね。
頑張る時頑張っとかないと、はい、本当に。でどうですか、ストレス溜まってますか？
ストレス、あの女性ってさ、
はい、
電話好きだよね、長電話とか。前ってさ、ま
あはい、
割とこう学生時代長電話とかしました？
今でもめっちゃします。あの僕は
どういう人
と、いつも一緒に仕事してる作曲家の先生とも、
うん、
話し出したら3時間ぐらい話しちゃいます。でもこれ作曲の先生はまあ多分聞いてないだろうから、いや聞いてない、あれのイヤホンで喋れるでしょ、
はいはい、
イヤホンで喋りながら、喋りながらだからこそ進む作業も僕はあったりするんですよ。
そういう仕事のことでしょ。
あそうそうそう、
だって私だって今 WeChat っていうのがあるから、中国で仕事の打ち合わせとかそういうのは1時間2時間もう会議みたいなもんだから、
う
ん、
そうそうそうそう、
じゃあそれ以外のプライベート、
あー聞いてよあんたみたいな感じですか、
はい。なんでわかるの？
ちょっと聞いてよみたいな。旦那がねみたいな。
旦那がねって言っちゃないんだけど、
子供がねとか隣の奥さんがねとか、
まあそういう類のものなんですけど、はい、私ね学生時代電話ってすごい好きだったんですよ。
うんうん、なんか電話っぽいですもんね、顔もなんか
バカみたいな声。いやなんかね、学生時代はなんかその友達から電話かかってくるのが嬉しかったりとか、
はいはい、
あの頃もちろん携帯なんかなかったから、
お
家にかけるわけじゃないですかね。それで、うん、あ電話よとかって言って、
はいはい、
なんかこう電話するのが好きだったんですよね、うんうんうん、電話が、
うん、
だけどなんか大人になって、まあね子供になるのも早かったんで、
うん、
そういう日々生活に追われちゃったりしてると、そのどこで切ってくれるのかわからないっていう電話が一番今ストレスですね、うん、
相手は暇なんですかね。
っていうか自分が暇な時にかけてくるんじゃない。最初分かんなかったんだけど、うん、で別にその人嫌いとかそういうわけじゃないんだけど、うん、だいたい電話の内容もあるわけですよ。
それはもうこのラジオを聞いてる人
分かんない、聞いてないと思う聞いてないと思う聞いてないと思うけど、その別にその人は嫌いなわけじゃないよね嫌いなわけじゃないんだけど、内容ってさ、話って双方向じゃん、はい、
そうですね。
でもあれ、前の電話で話したことあったっけ。何回かはあるよね、それ連絡の。
そういえばないですね、ほぼ
ほぼないよね、うん、ただ連絡ぐらいですよね、うん、そう、うん、だけどこう話って双方向じゃない、
うん、
だから相手の話を一方的に聞いてる。じゃあ前はさ、あの電話でさ、はい、3時間ってどう。
いや辛いですよ。ですし、うん、こっちがちょっとなんかこうその話のベクトルを変えようとしても、うん、それをぶった切る人いますよね。
そうそう、うん、
そうだ、顔が見えない分電話ってそれが結構恐ろしくって、
うん、
うんうん、なんかでもそういう時もう僕突っ込みますよ。
なんて
聞いてた今って
でもそれが年上の人の場合だったらどうする、
うん、まあぶっちゃけ言いにくい人もいますけど、うんうん、そうですね、めんどくさい時ありますよね。
あのそうすると申し訳ないんだけど、うん、次第に無口にもなるし、あとそれから電話かかってきても、うん、今出ると明日早いから夜中の3時まで付き合わされるんだったら、うん、あの出ないでおこうとか、
うん、
起きてるとかさ、すごいなんか LINE が入ってきたりして、うん、無視するとか、うん、
分かりますね。
あのなんかね、自分の中で完結してるのか、あと多分一人で飲んでんですよ。
あ
そうです、もうロリツも回らなくなってくるの。
そうですね、良くないですね。
よどみなく喋るのよ、それが、
うんうんうん、
途切れなく、
うん、そういうの最近経験してるんですか。
はい経験してます。
あ
で
だからそういうのって、うん、多分ね、さやさん職業上ね、
はい、
いいタイミングで多分相槌打っちゃうんですよ。
あそうかもしれないです。あの、ね、
僕めっちゃ喋る人に対してはさっき無口になるって言ったけど、うん、あえて無口にしますよ。
そうなんだ。
だから相手にも喋りのテンポがあるから、
うん、
っていうふうに無口にするんですよ。こうやってもうずっと僕が喋ってるとしたら、相手が全然反応しなくたらこうえ聞いてるってなるじゃないですか。
うん、
ちょっとそういう風にこう相手をずっこけさせるっていうか。
あのね、一時はフリーハンドにして、うん、ハンズフリーっていうのか、
うん
ね、
フリーハンド
ハンズフリーにしてあの作業しながら聞いてたの、うん、もうずっと喋り続けてるわけ、うんうん、もう全然何言ってるか分かんないんだけど、私パソコンの作業しなきゃいけなかったから、うん、そうそうなの、そうなんですか。
それ言うからね多分ね喋るんだって相手が
でもね、あとでそろそろこれだから明日早いので切りますっていうのも覚えたんですよ、うん、これもうやってらんないなと思ったから、うん、だからさ、分かったって言うんだけど、そっからまたそれでさって喋る人いませんか、
うんうんうん、いる。
そうですよ。マーヤはどうなの。え、マーヤはその先生以外はするの、長電話。
いや、長電話が必要な時もありますし、僕はどっちかっていうと、まあでもやっぱ電話仕事の内容が多いですけど、
うん、
メールとか文面のやり取りより話した方が早いなっていうことが結構僕はあるんで、
あのね、それも一理ある、うん、その人もそういう風に言ってた、その中で話しても
そうだけど、やっぱり基本的にはどれだけ自分のことを客観視してできてるかがすごい重要ですよね。
長電話して楽しいっていうのは、うん、例えば双方向にお互いの話を共有できる、
うん、
共有できたり、うん、あのもうすごいですから、すぐ自分の話に持っていっちゃう。
そう、県民性もあるんですよね、言えないけど。
あ、そうなの、県民性もある
あると思う。
そうか、
結
構、うん、だからね、それでね、ちょっとね、
疲れますよね、
距離の置き方を考えてるかな。
電話じゃなくても疲れますよ、そういう人と喋ってると、
うん、ところがね、普通に会うと別になんか普通なんだよね。電話ではなんか自分をひけらかせることができるのか、あと飲みながら喋ってるっていうのがすごいちょっとネック。あ、うん、
なるほどね。
そう、
まあ、
そう、
仕方するしかないですね。
一応美容と健康のためにそんな、うん、あの勝手で起きてる時あるわけですよ、作業してたり、
うん、
だけどそうすると何もできなくなっちゃうから、
うん、
電話なんかで喋っちゃったら、
はいはい、
そうなんでね、私にこんなに電話に関してそんなにそのことだけじゃなく、昔あんなに好きだった電話が今こんなにと思うようになると思わなかった、夢にまでも。
そうですね、うん、まあなんかわかんないですよね。でもまあこう、うん、さやさんにだけは話ができるのかもしれないし、その人も、うん、そうですよ、
うんうんうん、
まあ付き合ってあげるのか、
そうなのかもしれないね、うん、ただやっぱり今日1時間付き合ったからいいでしょうとか思って、うん、じゃあここでちょっともう明日早いのでとか、夕方早くかかってきた時はもう1時間で切ろうと思ってたのが2時間近くなったんで、うん、私ご飯食べてないんで、うん、そろそろご飯作りますねっていうにおいは言うようにはなりました。そうそうそう、
それでいいんじゃないですか。
無駄じゃなかったなと思う時間にしたいんですよね、うん、長く喋っても、
うん、
そう
そうですね、
友達と喋る、
あ、どうだろう、あんまり友達と長年は最近してないけど、
うん、
なんだろうな、でもただだからどんな話されるんですか、日常の話。
うーん、だからやっぱり共通の人の話題が、
それを言うとやっぱりバレる
共通の人の話題が出てきて、 あとまあ性格にもよるでしょうね、まあいろいろありますね、いろいろ話っていろいろあるじゃない。
そうですね、
うん、
そうか、そう、いや僕は大抵長くなる場合は、
うん、
なんか結構そうですね、なんかこう考え方的なものにつながるから、うん、なんかこうその現実的なその場の仕事のこともあるけど、
はい、
なんかこう、あ、やっぱこれってこういうもんだよねとか、そういうなんかこうこういうラジオで話してるみたいな話、
はい、
になったら長くなるけど、ただこうこんなことがあってこんなことがあってっていう話は俺そもそもしないですもんね。
そうでしょ
う、うん、だって、まあ、ただお世話になってる、うん、例えば先生とかが、
うん、
そういうこの間ねこういうことがあってねっていうのは喜んで聞きますけどね、なんかなんかそういうの聞きますけど
でも文明の利器ってすごいよね、うん、電話っていうさ、
うん、
今やこうスマホの時代ですけど、
うん、
で無料通話もいっぱい出てきて、
うん、
そう、無料通話も考え、だから無料だからかけてくるね、わかる、わかる、
うんうん、
でもありがたいのよこっちとしたら無料なのは、
うん、
そう、あ、そういうのもあるんだっていうはたと気づいた。
まあね、
うん、
無料で、まあでも俺一番嫌なのはすぐビデオチャットにしようとするやつが嫌なんですよね。
そんな人いるの？
いや、なんかちょっともうたまにいるんですよ。
ほらさ、場所が分かんなくて今どこって言って、うん、ビデオチャットにして確認するからビデオチャットにしてっていうのはあるよ、
うん、
なんで嫌なのそんなに。そういえばさ、あんまり写真も撮りたがらないけどさ、
いや、ビデオチャットは嫌でしょ
なんでよ。
いや、もうなんかもうしょうもない格好して家で生活してるわけですから。
それは私も嫌だそれ絶対嫌だ私も
本当に。
だって今から何すっぴんで眼鏡してさ、普段あまり目が良くないから、うん、それでビデオチャットしようなんて言われたら嫌だよ。
もう下手したら鼻にティッシュ突っ込んで話してる時ありますからねでめっちゃ真面目にめっちゃ真面目に喋ってるみたいな。
本当に
鼻にこうティッシュ突っ込んで、そうですね、はいはい、
はあ、なるほどね。
本当そんな感じですよ。
へえ。そっか、なるほどね、
はい、
電話っていうのは、まあ、男の人あんまり興味なさそうですね、そうですね、電話の話、
まあ、はい、まあ昔はよく話しましたけどね、友達とも。
私もねそうですけど、今はなんかね、
うん、
そういうもう LINE もあるし、
うん、
とかって思いますよね、うん、ではまあやくん、ここで今日の一曲を。
今日はホイベルガーという作曲家のです、あんまり聞いたことないと思うんですけど、
うんうん、
ミッドナイトベルズ真夜中の鐘という、
はい、
素敵な曲があります。
なんか電話にも通ずるような
でしょ。でもなんかすごくいい曲ですよ、聞いてください、
はい、聞いてください。
program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan.
はい、ね、ミッドナイト
ベルズ、
ベルズ、
うん、真夜中の鐘、
はい、ねえ、なんか意味深な、真夜中に鐘なんか鳴らすなよ、寝れないだろうっていう感じですけど、でも素敵な曲でしたね。
でしょ、本当に、はい、もうこれいい曲なんですよ。
はい、
ちょっと解説は置いといて、うん、電話、
あ、電話、電話、あ、電話ね、うん、はい、まあ、電話に関しては、まあ、そのぐらいですね。
あ、本当ですか。
お願いだから、あの TPO というか、
うん、
何なんだろうね、きっと自分はね、多分 悪気はないのよ、
うん、
それがまたなんか、あの、この困る
まあね、そうなんですよね、なんかね、なんか人に話を聞いてほしい時ってありますけどね、
う
ん、
でも3時間はないだろう、
3時間はない
仕事の話でも何でもない、
うん、なんか駅、最寄り駅降りてちょっと家に着くまでの間、うん、暇だからかけたいとかはある。
そうそうそうだからね、電話に自然に出る人、出なくなっちゃう人っていうのが、うん、やっぱり出てきますね、うん、あと聞ける人の話、聞けない人の話、
うん、
あの、なんかすごく何かストレスがあるのかもしれないんだけど、あの、こうなんです、ああなんですって、まあ、ちょっと内容は言えないんですけど、うん、言ってくる人がやっぱりいるのね、
うんうん、
でもそれって私に言ってどうするのっていうものもあるし、多分誰にも言えないんだと思うんですよ、
うん、
やっぱり経営者って孤独だし、
うんうん、
そういう部分もよくわかるから、
経営者なんですね、その人、
うん、だけど仕事振っといて、うん、あの、お金がないって言われて、でもギャラはもらえますよって、ごめんなさい、これってすごい話ですよね。
何の話してるんですか、それ。
いやいやいやいやいや、
ギャラを何、踏み倒される話。
いやいやいや、踏み倒そうとはしないの。でもこれでこれで大変だったと、はい、で自分の見積もりが甘かったとかって言ってくるんですけど、そんなさ、自分のその計画の移行の段階から話してくれれば別だけど、それは私関係ないじゃないですか、
うん、
だから結構ね、あの、私自身の問題なの、私がそういう話を聞きすぎた、今まではね。
まあ、優しいんですよ、
優しいというかね、やっぱりね、ちょっと体に出てきてるわけですよ、私も。あ、
そうですよね、あ
の、皮膚とかね、今日見てびっくりされましたけど、うんうん、なのでやっぱりね、普通に、自分も普通に、うん、今までね、自分がないっていうわけではないんだけど、こういう考え方もあるな、ああいう考え方もあるな、そうよねっていうふうに思うのが私だったんですよ、
うんうん、
でももしかしたら、えって、やっぱり自分も、あの、できないものはできないですよって、いけないものはいけないしっていうのを多少言ってもいいよねとか、
全然いいと思います。
でも今までも言ってはいるよ、言ってはいるけど、だからね、そういうのでやっぱりね、自分の気づきの時なんじゃないのかなって、まあ、総合的にですよ、思うようになりました。
なるほど。なんか それを聞いて思うのは、
うん、
例えばこの人なんか結局、
うん、
いわゆるその意見じゃないですか、うん、そうやって意見とか考え方とかって、うん、まあ、結局人って好きな人の話しか聞きたくないんですよ。
そうよね、
どんなにその人が理路整然と真っ当なことを喋っていても、
うん、
やっぱり嫌いなやつがそれ言っててもまあ聞きたくないなと思っちゃうし、
うん、
でもそれでもいかんのですよ、きっと、
うんうんうん、
それを埋めていく一つの方法は、自分がじゃあこの人の話、この人の音楽、うん、この人の声、
うん、
この人の書いた本とか、うん、絵とかをいいと思った、
うん、
気に入らないと思った、
うん、
その、理由とか、まあ、経年変化で自分の心とそれがまた変わったとか、
うん、
今はいいけど前は違ったとか、うん、そういうのを全部こう統計化していかないといけないんです、自分の、うん、僕はうん、あんま信じてもらえないかもしれないけど、常にそれをやってるんですよ、多分高校生とかそれぐらいから意識してない、このデータ残してるわけじゃなくて、あの時のあの感動は果たしてこれとどう結びつくのかとか、常にそれを考えてて、でそれを一番整理整頓する一番の方法は歴史なんですよね。なんかやっぱり結局そうなんですよ、
結局ね、その人間って、
うん、
まあ 積み重ねで今の自分があるわけじゃない。そうそうそうそう、うん、だから私何でも結論で思うのは、何があっても人のせいにしたくないのね。だいたいね、人にぶつけてくる人っていうのは、あの人がどうでこの人がこうでって言ってくる人も多いですよ、
うんうん、
あの申し訳ないけど、
うん、
それが勉強させられてるんだなと思うわけ、
うん、
やっぱ原因と結果っていうのがあるわけじゃないですか、うんうん、もちろんそういう場合だってあると思うよ、
うん、
相手のね。だけどやっぱりよく仕事する相手でも、うん、話をする相手でも見極めないと、
うんうん、
でもし失敗したらいいんですよ。もう失敗しちゃったしちゃい、うん、大変なことになっても学べば、
うん、
学んだら同じことは二度と来ないじゃない。
まあそうですね、
うん、
まあ、人のせいに、誰かのせいっていうのがはっきりと自分で分かるのはすごく大事なことで、
うん、
ただその誰かのせいになるようなことを自分からやらないことが大事ですよね。
そう、
例えばなんか、じゃあ僕でもライブをやりますと、うん、その時に、メンバー選びに妥協しましたと仮にですよ、仮にメンバー選びに妥協したとします、
はいはいはい、
でそれでそのライブが、まあ、リハーサルしてみて案の定うまくいかなかった、
はい、
でそれもどう考えてもそのメンバーのせいだと。だってそれは結局フロントに立つ自分がうっしゃーって頑張ったところで、やっぱりそれは周りありきの自分で想定しているものだから、はい、それはその人のせいなんだけど、でもそこメンバー選びを、まあ、スケジュールなりギャラなりこう、まあ、その収入なりで何かで妥協した自分のせいですよね。そこ自分のせいと思うポイントを間違えないようにした方がいいなと思いますね。例えばこうそういう状況でも、いやそれでも人のせいにするのは違う、私が頑張らなきゃって思っちゃうと全部抱え込んじゃうから、もうそうですよね。
ライブは、まあ、もうこの放送が流れてる頃終わってるんですけど、
うん、
ちょうど明日なのね、
はい、
明日ね、年に1回、まあ、来てくれるお客様もいるし、うん、いつ もう40人規模ぐらいなんですけど、うん、いつも大体満席で来てくださるので、
うん、
まあ、年に1回やる意味があるのかなと思ってやり続けているんだけれども、うん、大体その主催っていう意味がやっと近年分かってきましたね。
うん、そう、主催って大変ですよ、やっぱり。
いや本当にね、うん、エネルギーを使いますね。
何でしたっけ、犬と猫の盆踊りでしたっけ、
うん、戦いかな
何でしたっけ、
月と星のおしゃべりです。あなた、あなた出てないんだっけ、月星は。あ、出てたっけ、1回ぐらい、
まあ、出ましたね。
そう、あとバレンタインの時にお手伝いいただいたのよね。
そうですね、
そうそうそう、2回お手伝いいただいたんですね、
は
い、
うん、
そうそうそう、犬と猫の戦いです、はい、なんですけど、まあ、もっともっと自分がこういろいろ見ていかないといけないかなって、やっぱりそれは今回は反省してます、
うん、
誰のせいでももちろん今回もなくてね、
うん、
もっともっと自分がグローバルにこういろいろ何かができた時にもっと違う形ができるのかなとか。
いやでも今できる自分にできることはやっぱ限られていて、
うん、
そのできることの中でも、うん、イマジネーションとか発想が湧くわけじゃないですか、
はい、
でそれを形にするためにやっぱりいろんな人メンバーに助けを求めるわけじゃないですか。
うん、本当にそうなの。
そうなんですよ。ただそれで全然いいんですよ、主催というのは、
うん、
好き勝手なことを言って、別にメンバーよりも専門的な知識はなくてもよくって、
うん、
プロデューサーだから、
うん、
それでいいんだけど、まあ、ただそこのメンバー選びに妥協してしまうともうどうしようもなくなりますよね、なかなかね。難しいんですよ、それも妥協せざるを得ないこともあるし、
人間がいいとか、うん、そういう問題じゃなくて、やっぱりその技術になってくる、うん、技術というか、うん、そういうことに慣れているか慣れていないかの問題にもなってくるので、
まあ、専門分野っていうのもあります
ね。そうですね。あとやっぱりいろいろな要素っていうものはありますね、
うん、
自分の色にどこまでこう妥協寄り添ってもらえるかとか、いろ、うん、んなことがやっぱりみんな人間違うので、
うん、
だから誰かと何かをやるってことはやっぱりすごく大事なことなんだなとは思いますね。
そうですね、
うん、
だから気に入った人をずっともうファミリーのように抱えていられたらいいですけど、そういうわけにも、ね、いかないですから、
うん、ビッグアーティストなんかあるじゃないですか、聖子ちゃんなんか見てると、うん、YouTube 見てると、うん、大体決まった人がコーラスやってたりとか、
うん、
でもあれはあれだけのね、抑える力があるし、
抑えるというのはすごいことですよ、やっぱり。
そうですよね、本当に。 だからすごくその小さなライブなんですけれども、やっぱりそういうことで人間勉強したり、うん、もっといろんなことを勉強していかなきゃいけないなと思いますね、
うんうん、ね、本当そう思います。だからまあ一番理想としては、理想としてはというか一番簡単なのは、
うん、
いろんなことマルチプレイヤー同士が、
うん、
まあ、その場に行ってセッションするかのごとく、
うん、
その日に決めたようにライブができるのは本当は一番いいんでしょうけど、
うん、
で僕最近ちょっと気づいたことがあって、
うん、
それはそれですごくプロフェッショナルで、プロフェッショナルというか、はい、まあ、音楽にしてみれば、あ、真のミュージシャン同士のライブだなってってあるじゃないですか、
うん、
例えばこうフロントがいて企画者がいて、
はい、
で、まあ、後ろにバックにいいミュージシャン固めてっていう、そのエンターテインメントではなくて、
うん、
ミュージシャンとミュージシャンがやってるなっていうライブですね、
うん、
それはまあ実際一番簡単なんですよね、
うん、
もう能力同士のぶつかり合いだから。なんだけど、なぜそこにエンターテインメントのほどの需要がないかっていう話なんですよ、
うん、
実際そんなに行きたいと思わないでしょそれに、
うんうんうん、
まあ、クロートは行きたいと思うけど、
うん、
やっぱり僕スマップ見てて思ったんですよ、
うん、
スマップファンの僕もスマップ好きなんですよ、
うんうん、
だからあえて言わせてもらいますけど、スマップってずっと歌下手だったじゃないですか
、はい、
でもやっぱりあれがめっちゃ歌上手くなったら面白くないんですよね、
うん、だから何がエンターテインメントか分かりませんね。
いや、大体売れてる人そうなんですよ。この話前もしたと思うけど、フロントに立つ人が特別すごいスキルを持ってるわけじゃなくて、
うん、
なんか輝くものは持ってるけど、
うん、
ちょっとアマチュアっぽい、
はい、
そうで後ろを超一流で固めるっていうテイストが一番やっぱ楽しいんですよ、
はい、
でその真ん中に立ってる人が超一流になって引っ張っていくっていう形が実は一番面白くない。
あ、
もしくは一流同士のぶつかり合い、まあ、それは例えばこう特別番組的な夢のコラボとかだったら面白いけど、
はい
はいはい、一つの継続的に売っていくってなった時には、
うん、
実はちょっとアマチュアっぽいなっていう人が、なんかいいとこあるでもアマチュアっぽいっていう人が一流に固められてるっていうのがやっぱいいんですよ。
なるほどね、ちょっと元気出ました、
うん、いやでも本当そうだと思いますよなんかね、うん、よくあるでしょ、インディースからメジャーに行った時に、
はいはい、
その時のインディース感が全くなくなっちゃってつまんなくなったとか、
はい、
まあ、それはバックのストリングスとかサウンドがもう超高級になっちゃって、はい、泥臭さが全くなくなったとかもあるんですよね、そういうの。
なるほどね、うん、面白い話を聞くことができました。
僕は結構それに気づきました最近。
じゃあね、いろいろまた
時間が来ましたね。
そうですね、また次回もいろんなお話しましょう、
うん、
はい、では今日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手はサーヤと
前でした。
さよなら。